Okay, we're reading today in Genesis chapter 8. Right, so we'll just begin one more time because we started before, but here we go again. Verse chapter 8, verses 1 to 5. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth, and the waters receded. Now the springs of the deep and the floodgates of the heavens had been closed, and the rain had stopped falling from the sky. The water receded steadily from the earth. At the end of the 150 days, the water had gone down. And on the 17th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. The waters continued to recede until the 10th month, and on the first day of the 10th month, the tops of the mountains became visible.
はい、組織8章1から5を読めます。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜と心を止めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎ去らせると、水は引き始めた。また大いなる水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた、そして水は次第に力を引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の月の17日、アララテの山の上にとどまった。水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂きがあった。
Right. Now, in Exodus, which is long, long in the future from this, God told the Jews that their first month would be around about April.
出エジプト、まあ、ここからするとすごい先の話なんですけど、when they go out?
Yeah.
エジプトから出るのは、5月ぐらい。
4
月ぐらいになると言われています。
And God said to them, from now on, this is going to be your 1月, your first month of the year.
なので1月、ここがスタートっていうのを神様はここで、はっきりしています。
And so the Jewish religious calendar starts in the first month called Nisan, like Nisan. And that's around about April. It happens to be this month because it's Easter.
で、ユダヤのその宗教のあのカレンダー、宗教的なカレンダーでは、まあ、言うたらお正月というか、一年の始まりは今、4月であって、そのイースターとかぶっています。
Mm. This weekend is Easter.
日曜日にイースターがあるので、
right.
まあ、そういうことです。
So today is the 13th of Nisan.
今日は、13、ニサンという日になります。
Mm. Right, tomorrow is the 14th.
明日は14。
Right. But the Jews really don't use that as their main calendar. The beginning of the year for them really starts in the first day of the seventh month.
まあそれは建前上の話であって、ユダヤ人もまあそう実はそうなんですけど、実際は7ヶ月目、7月になるのかな、
mm.
から、まあ実質1年が始まるように今は見ています。
Right. So the Jews have first day of the year, it's called Rosh Hashanah, and it's usually around about September.
で、その1月目というのが Rosh Hashanah というその7月あたりにあるところが今はスタートとして、見られています。
Right. So the Jews actually have two calendars, and they use both of them together.
ユダヤ人はだから今カレンダーというかを2つ持っていて、両方同時に使ったりしています。
Right. Again, the religious festivals, the religious calendar goes from April, but the national calendar goes from September.
なので、伝統的なそのカレンダー、宗教的なカレンダーは4月からスタートしますけど、実際今使われている、まあ、日常的に使っているの、カレンダーは7月からという感じになっています。
Right. Now, in the law in Egypt, or after they came out from Egypt, God said in the seventh month, you're going to have lots of festivals because there's so many festivals for the Jews that God told them to do in the seventh month.
エジプトからユダヤ人が出てきた時に、まあ、立法で神様が示したのはその7月に、いろんな儀式や、祭りかな
Right.
を多くしなさいという感じで言われています。
They have their kind of, well, they have their New Year's Day in a sense.
で、まあその言うたらお正月みたいな日があって。
They have the Feast of Trumpets.
ラッパの
服の服日。
What's that in Japanese?
No, Rappa of Fukuhi.
Rappa of Fukuhi.
Yeah. They have the Day of Atonement.
Aganai no Hi.
Mm-hmm. And they have the Feast of Tabernacles. Kariyo no Matsuri.
Kariyo no Matsuri.
Right. So all of the big holidays for Israel come in the seventh month.
なので、その私たちでいうその大イベント、まあ、クリスマスとかみたいな、そういう感じの大きなイベントは、7月に。
Right, and that's because it's seven, you know. The seven represents the Sabbath, the rest. So for the Jews, the beginning was coming out of Egypt, but then at the end of the seventh month, then they have their rest and their festivals.
っていうのは、七は、まあ、完全数っていうのはもちろんそうなんですし、あと一週間の終わり、七日目に休まれたっていうのはそうなので、まあ、この七ヶ月目にそういうことをするのはすごい、まあ、納得いくというか、わかりますね。
Right.But if you take from the beginning of the year on the original calendar, which is September, and you count the seventh month, which brings us to this day, this is the seventh month on the 17th day, that actually takes us all the way back to Easter again.
Mm-hmm. So, だから第7ヶ月から7ヶ月行くと?
Yeah, from the original calendar, which begins in the seventh month.
なので元々のその、その宗教的なカレンダーから、7ヶ月目を見てそこからさらに7ヶ月いくと
Then we come to Easter.
またイースターに戻っちゃいます
And that means that Jesus died on the 14th or the 15th of Nisan depending on which way you look at it、and he rose again on the 17th of Nisan
なのでイエス様はそのニサンの14か15、まあ、どっちも見れるんですけど蘇ったのは17ということですね。
And so that actually means that Noah's Ark landed the day that Jesus rose from the dead.
つまり簡単に言うとノアの箱舟が上陸したその日に、まあその日ちょうどイエス様が蘇った日になります。
Right. It's amazing, isn't it? The flood happened, and then all of the disaster happened, and then finally the Ark came to rest.It rested on the day that Jesus rose.
なので、まあ、そのすごい、まあ、偶然とは言えないことなんですけど、箱舟、まあ、洪水という世界を滅ぼすようなことがガーってやった後に、最後にそのノアの箱舟が上陸したその日は、まあ、キリストの蘇りと同じ日っていうのもまた面白いですね。
Right. So it's a picture of rest. Noah's name means rest.
で、安息、まあ、また休憩、そういう意味が、まあ、ノアの名前にもあります。でも、まあ、実際そういうことを象徴している感じですね。
Just go back to Genesis 5.
数ページ戻って、創世記5章。
Right, in verse 28 and 29.
28、29章。
It says, When Lamech had lived 182 years, he had a son. He named him Noah and said, He will comfort us.In the labor and painful toils of our hands caused by the ground that the Lord has cursed, He will bring us comfort. He will bring us rest.
創世記5章28と29。ラメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪うたゆえに私たちは働きこの手で労苦しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるだろう。
Right. So the idea of Nagusame, rest, is Noah's name. And Noah's, the ark landed on the very day that Jesus rose from the dead.
で、コネクションを見ると、その慰めっていうのは、あの安息、休暇にもね、すごい似てて、まあ、その慰める、休暇することを、ノアの名前にやるだけじゃなくて、ノアが休暇した日は、キリストが蘇った日っていう、すごいいいコネクションじゃないけど、なんていうの、すごいですね。
うん。So, on the day that Jesus rose from the dead, he breathed into the disciples' nose. he breathed on them and he said, Receive the Holy Spirit.
で、キリストが蘇った後に、弟子たちのところに行って、息を吹きかけたってあるんですけど、聖霊を受け取りなさい、受け入れなさいって言われましたね。
Right. receive the Holy Spirit.
って言って、聖霊を受け取りなさいって言いました。
And on this day, what happened? God sent a wind over the earth, and the water started to go back.
で、何が起きたかというと、それと同じように神様は風を送って水が引いていったって言います。
Right. So on the day Jesus rose from the dead, he breathed on the disciples, and the work of God began in their life. The work of salvation began in their life. And so on the day that the ark landed, the same day, the wind started to blow back the water.
なので、またコネクションがあるのは、イエス様が生き返って、蘇って、弟子たちに風を、まあ、空気吹きかけて、というのは聖霊を与えて、そこからスタートだったんですね。弟子たちの、使徒になっていったんですけど、それと同じように、箱舟が山に上陸してから風が来て引いていった。そこからが新しい世の中のスタートっていうのにつながりがすごいあります。
And of course, in Exodus, it's the same.
出エジプトでもそうで。
The Passover was on the 14th of Nisan, which is probably today or tomorrow.
で、出エジプトのその過ぎ越しの祭りっていうのは、14日目、つまりまあ多分今日になるんですけど、2、3の14日目にありました。
But 3 days later, the wind blew on the Red Sea, and Israel walked through the ocean.
3日後どうなったかというと、風が、主からの風が吹いて、視界じゃない。視界か。
視界
じゃない。
足の海。
あ、足の海。モーセが、なんで、川を分けたのはあれ、風によってなんですね。3日後に神様が風を吹くっていうのは、同じ、あれですね、パターンというか。
Right. So we have the same story in the creation of the world where the wind blew on the water. And then we have it again here with the flood when the wind blew on the water. And we have the new creation.
で、なのでこの風が吹いて水が引いていくっていうのはこの世の一番最初にもありましたし、この世がまた作り変えられたっていうのは、まあ、ノアの箱舟の時に作り変えられた時にありましたし。
Then with Egypt,The Exodus,、the beginning of Israel happens as God blows the waters back and brings them out of Egypt.
で、イスラエルという民の始まりは神様が風を吹きかけて水が引いていったっていうのはまた、出エジプトにも同じことが起きます。
And then, when Jesus was baptized, he came out of the water and the Holy Spirit came down on him.
で、イエス様が洗礼を受けた時に聖霊がハットのように下ってきたというのも同じようなことですよね。
And then, of course, Jesus rose from the dead, and he breathed on the disciples, and they were saved.
弟子たちに息を吹きかけられた時もまた同じことがあって、弟子たちがそれで救われました。
Right. So we can see that God is always doing the same thing throughout the history of the world.
なので、これを見てわかるのは、神様は同じことを何回も歴史上で繰り返しています。
He stopped the rain on that day.
雨を止めたと言います、その日に。
And he started to blow.
で、風を吹き出した。
And slowly, 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 the waters, began to go down.
で、それによって徐々に水が引いていきましたね。
But it wasn't until 150 days, later that the waters actually were.Like really down, so that you could see the mountains.
ただここで覚えておいてほしいのは、150日経った後、やっと山の頂き、山の上かなが見えるようになったので、まあ結構時間かかったのは見えます。
Right. So when God saves us, the first thing He does is He stops the judgment.
なので私たちが救われるとき、神様は人を救うときは、一回その雨という裁きを一回止めます。
When a person believes in Jesus, the very first thing you can say is, I'm saved.
イエス・キリストを受け入れたときに、まず言えるのは、私は救われた。
The rain, the judgment of God, is not going to come down on me anymore.
神様の怒りによる裁きは私には降らない。それが確信できます。
Right. But we're still stuck in this box.
ただ、まあ、箱舟という狭いとこに閉じ込まったような感じですね、最初は。
He couldn't freely go out of the ark.
ね、自由に箱舟から出入りとかはできませんね。
It was gonna take months before that would happen.
そんなんができるようになるまでは数ヶ月はかかります。
And so it is with our salvation that we're saved, but we still take a long time until God allows us to freely walk and serve Him.
なので同じように私たちがイエス・キリストを受け入れても自由に行動っていうかができるようになるまではやっぱ時間っていうのはもちろんあるんですね。
We have to overcome our sin.
罪を抑える、乗り越える必要があります。
We have to wait for God's timing to change our life.
神様のタイミングによって、まあそうやって生活人生を変えられていく必要があります。
Sometimes we have to wait for things that we don't even know what they are.
何を待ってるかわからないような時でも待ち続けないといけない、そういう忍耐なども必要になってきますね。
But the whole time, they knew that, okay, it's coming soon. Soon we'll be free.
ただその間その期間にいつかそしてすぐに解放されるという希望は持ち続けましたね。
So when the ark lands, that's when we're saved.
箱舟が落ち着いて上陸するとき、その瞬間私たちは救われています。
But the day when we enter eternal life in heaven, that's the day that we walk out of the ark into the new world.
ただ天国に入るとき、御国に入るときがやっと箱舟から出て自由に行くことができる。それは永遠です。
So you might think, as I've often thought, why did they have to wait so long?
ねえ、よく昔思ってたし、あなたも思うかもしれないんですけど、箱舟の中でなんでそんな長いこと待たないとダメだったのかなって。
Right, I would have just said, come on, let's go.
もう出ようやってなったかもしれないです、僕やったら。
But that would be like me saying, let's go to heaven right now.
天国今すぐ行こうって言ってるみたいなんですね。
No, we've got a long life to live, before we can ascend, into heaven, between our salvation and our resurrection. There's this long life that we have to live.
救われてから御国に入るまで時間、そして、場合によってはその長い時間っていうのは、まああるんですね。それは人生ですね。
And this period of time that the water is going down, 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 and later Noah is looking out the window and sending the birds out, that's a picture of our life, our Christian life.
なので、この水がどんどんどんどん減っていって、ノアが、まあ、出る時間まだかな、まだかなって窓見たり、その、何だっけ、ハトだっけな。
ハトとカラス。
カラス。あ、ハトとカラスをそうやって送り出したり、まあ、それは私たちの、この世での人生っていうのを表してるんだなと思います。
Alright, so what does this teach us about our daily life as a Christian now?
じゃあ日常的にはこれどうやって当てはめますか、ね、
First of all, it teaches us that although we're saved, we're not really able to enjoy the full freedom that God has planned for us.
まず一つ言えるのは、救われているにもかかわらず、しばらくは神様の恵みをすべて受け取ることはできないんです。
A lot of our Christian life will be waiting.
クリスチャンとしての生き方、人生は待ち続けるっていうのがすごい大きな部分だと思います。
Waiting with the animals.
まあ、動物と待ち続ける。
Waiting with the smell.
臭い中で待ち続ける。
Waiting with the limitation on what we can do and where we can go.
狭くて生活に制限かけられるようなふうに思うかもしれませんね。
So we have to see our life like that. It's, our life is going to be limited. We're not going to be able to just do everything as a Christian. God is going to put limits on what we can do. And sometimes we're just going to have to wait.
でも、まあ、それと同じようにクリスチャンとして本当に好きなことなんでもやればいいよっていうのは違っていて、箱舟の中にいたように外に出れそうでもその中で待ち続けて、辛い状況かもしれませんけど待ち続けて神様に信頼し続けることによっていつかその自由の日が来ます。
But God is working.
まあ神様はそれその間で働いています。
Things are happening.
周りで物事がいろいろ起きています。
The waters are going down.
水がどんどんどんどん引いていく。
Slowly, slowly, more land is becoming visible.
少しずつその水に覆われている土地が少なくなっていきます。
We're looking out the window.
窓から見て。
And God is giving us a little bit more insight into what our salvation is each day.
で少しずつその周りの世の中っていうのは神様が用意している恵みを見えてくるようになるんですね。
Let's look at verse 1.
一節を見ましょう。
But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark.
8章一節。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜と心に留めておられた。
Notice God remembered not only Noah, but all the animals and all the cattle that were with him in the ark.
一回押さえてほしいのはノアと箔弁の中にいた人とそして動物も獣も神様は心に留められていたっていう3つがありますね。
Let's think about those three things.
その3つをちょっと見ましょう。
Noah represents us, the believer.
ノアっていうのは信者、まあ、クリスチャンを表しています。
The cattle, kachiku, the cattle, they are the tame animals that God has given to serve mankind.
動物というのは人間の益のために作られた神様の恵みです。
動物、cattle, kachiku.
ああ、そういうことか。家畜がですね。獣じゃなくて家畜。
うん。獣、these are the wild animals.
獣は、そうじゃなくて、野生の動物。
Right, God makes a distinction here.
神様はそれ実は違い、家畜と獣は、ね、一緒にしないで、分けてますね。これ
OK、If you look later on in 8-2, you see that there's another one included, and that is the birds.
で、その後を見ると、鳥というのも実は後から含まれてます。
And we'll look at that later when we get to that. It's important as well that there's a distinction.
それ実はすごい大事なんで、後から見るんですけど、まあ、今はとりあえず戻って。
But Godremembers three things. He remembers the people and the things that are there to serve the people and the wild things that we have no control over.
なので神様がここに留められているものは、ここでは3つ示されているのは私たち自身、私たちに対する恵み、そして私たちがコントロールできない野生のもの、ワイルドなものって言ったらあれかな、はい、
We have to understand that that is true now for us as well in life.
神様はそれは変わらないので今もそうなんです。私たちの人生の中でも本当にそうだと思います。
God is remembering us. He's mindful. He's bringing to mind our situation.
なので私たちの今の状況とか今のスタンスを心に留められていて、それのことについて、まあ、気にかけてて、考えてくれてます。
He says, "Yes, I know that you are stuck in that box, which is your body, but." It's okay. I love you, and I'm protecting you.
神様が言うことは、あなたが今はそうやって閉じ込められていることを分かっているというのは自分たちの体なんですけど、今、制限かけているのは分かっているけど、あなたのことを愛して、気にかけているよって神様が言っています。
I know the work in your life is only just beginning, but I'm doing it. I'm doing it every day. I'm doing it more and more.
人生の中での働きなどは始まったとこですけど、毎日徐々に徐々に働いているよって神様は言います。
I know it's a struggle, but it's not going to be long, and you'll be out.
今はしんどいかもしれないけど、いつかきっと、箱舟から出て自由な生活ができる、そういう解放の時は来るんだよって神様は言います。
He was still providing Noah's needs.
で、箱舟の中でもノアが必要だったものはすべて、セットされていました。
He was still keeping him safe.
そしてもちろん周りが大変な状況でも。ノアを守っていました。
And like a child, he was still keeping him in his eyes, where he can see him.
そして子供のように抱きかかえて目の見えないところには置かないように神様は心がけていましたね。
We often feel, I'm not doing anything in life.
今人生何もできてない、何のために何してるんだって思うかもしれません。
It's very common. You see other people who are doing active ministry, but what am I doing? I don't feel like I'm doing anything.
周りの人がすごい奉仕してたりとか、周りの人がすごかったり輝いて見えたりする時でも、っていうかそういう時こそ自分が何してるんだってそういう気持ちになることはすごいあると思います。
Did you ever feel like that?
そのようなことを今まで感じたり思ったことありますか
？Remember Paul.
パウルはどうでしょうか
？With all his knowledge and all his strength and all his calling as a missionary.
で、あんなに知恵があって、まあ簡単に言うとすごかった人でも。
God kept him in prison for years.
何年も牢屋に入れられたような状況。まあこれ神様の御心だったんです。
Why?
なんでですかね。
I mean, after his fourth missionary trip, the rest of his life, he was bound in chains in one way or another.
っていうのは、宣教、旅行というかかな、を4回した後に、4回目を終えた後に、一生牢獄にいた。で、何かしらの形で繋がれて、鎖に繋がれていた。そんな状況にパウロは置かれました。
It seems like a waste, right?
そんな無駄な人生っていうのかもしれないです。
But that's what God wanted for him.
ただ神様はそれはパウルに対する、まあ、御心そして計画だったんです。
Why would he want Paul in prison?
パウルをなんで牢獄にいてほしかったと思いますか?
Remember, it was in prison that he wrote many of his letters.
それは覚えておいてほしいのは一つはそのパウルが書いた多くの手紙は牢獄の中からだったんです。
When did John write Revelation?
ヨハネが、黙示録を書いた時どうですか?
It was when he was a prisoner on the island of Patmos.
パトモス島で、まあ、囚人だった時だったんです。
Right. And so, sometimes when we're limited and imprisoned, that's the time actually God is using us the most.
なので、制限かけられている時、そのような時こそ神様は私たちを用いてくださるんじゃないかなって今言いますね。
That's when he has our attention the most.
このような時こそ神様が特に心を留めておられます。
Alright, so God is remembering us.
なので神様は私たちのことを思い巡らして、心を留めています。
It means God remembers His covenant with us.
まあ、こう言うと、その神様が私たちと結んだ契約を忘れてないっていうことですね。
God made a covenant with Noah, and He was keeping it. He made a promise to Noah, and He's keeping it.
神様はノアに約束をして、つまり契約をしてそれを、まあ、守っている守り通していますね神様。
Later on, God made a promise, a covenant with Abraham.
その後でアブラハムともこういう契約を結びました神様。
And it says God remembered Abraham, and then He saved Lot out of Sodom.
神様はアブラハムを覚えられてロトをソドムから、救ったって神様が、そういうことをしました。
It's the same word here as remember.
覚えるっていうのと同じ言葉なんです。
Did God forget?
神様は忘れたんでしょうか?
No. When it says God remembers, it doesn't mean that he'd forgotten. It just means he brought something to his total attention at this time.
なので、その神様はアブラハムを覚えられたとか、ノアを覚えられたっていう時、忘れてたんかって言ったらそうじゃなくて、特に心に留めた。その時こそ集中して、そのことに心を止められたっていう意味なんです。
Just like, you know, you don't bring your plates out every minute of the day. You bring them out when it's time to eat. So God brings our situation to attention when it's time to work in us.
私たちは器って書いてるんですけど、本当にそうで、お皿って料理を食べるときだけ持ってくるんですよ。なので、そのタイミングによってはすごい使われるんですけど、別にそうじゃないときも別に忘れられているということではないですね。
Right. So, later God remembered Rachel and he gave her children.
神様はラケルを覚えられて子供を彼女に与えました。
So, he had stopped her from having children for a purpose so that he would use Leah and give Judah and Simeon and Reuben and Levi. But later he remembered Rachel.
なので、まあ、ラケルを覚えられたっていうのもそうで、神様は、まあ、ラケルを忘れたんじゃないですけど、とりあえず今はレア を,、を用いて、そのままユダとかシメオかな、など、いろいろな兄弟を産んでから、そこからラケルの、タイミングになりました。
When Israel sinned, he remembered the covenant he made with Abraham and forgave them.
イスラエルが罪を犯したときに、アブラハムとの契約を神様は覚えられて許しました。
So when it says God remembered Noah,We can say God remembers us.
なので神様はノアを覚えられた。まあそういう時に私たちが言うのは神様は私たちを覚えられます。
And that means that there will be a time when God will say, right, you know what? I've waited a long time for this, but today is the day I'm going to set you free from this trouble.
神様は同じように、まあ長いこと待たしたけど、はい、今すぐ、はい、今からあなたを解き放って自由になります。解放の時が来ます。
Today's news was Donald Trump.
今日ニュースでドナルド・トランプ出てました。
And he's in trouble again.
またいつものように問題に問題児ですね。
He went to court yesterday.
裁判に行って。
And then he flew back to Florida.
フロリダに戻って。
And his next court case is in December.
12月にまた、裁判にかけられます。
That's a long time.
まあ長いですよね期間。
Why didn't they have the next court case next week?
その裁判も、ニューヨークかなおるうちになんで来週とかできんかったでしょうか。
I don't know.
知らん、なんでかわかんないですけど。
Maybe the lawyers have to have time to put their case together.
その弁護士がそうやって準備の時間とかいるんかなって思いますけど。
Maybe there's 150 other cases that are waiting to be heard in the court as well.
ね、もちろんトランプだけじゃなくて他の人も裁判にかける必要があるのでその順番待ちっていう可能性もありますね。
So there are many reasons that God will delay bringing something to attention. But come December, Trump's case will be brought into the court again. That day is already set.
なのでその期間を延ばすというか待たなきゃいけない時間に対しての理由というかはもう山ほどあるんですけど、12月になると実際トランプはまた裁判に絶対かけられるように神様も同じです。
If you're praying for healing, keep praying because that day is coming. God has set the day that he's going to do that work.
癒しのために祈ってるなら絶対に祈り続けてください。というのは今がそのタイミングじゃなくてもそういうタイミング、その解放の時は絶対に来るので、まあそれを求めていく、求め続けていく必要があります。
And Trump, as much as he would like to, can'tget out of it. He has to go back to court in December. So he can't just pretend it never happened. It's not going to happen. It is going to happen. And the next few months he'll be looking to that day and preparing himself for that day. But he can't make that day any quicker or any further away. It's already set.
トランプの状況で見ると12月に裁判をかけられることは避けれないし変えれないので今できることはそれに対する準備、その弁護の準備とか、まあそれがトランプに対して今できることじゃないですかね。
When is God going to use me?
同じように神様は私をいつ用いるだろうか。
Well, that day is coming soon.
そういう日は来ます。そしてすぐに来ます。
I've got to be ready for that day.
それに対する準備。
There's going to be lots happening on that day.
それが来たらすごい忙しくなるから。
I need to be prepared.
準備が必要。
I need to learn the lessons God's teaching me before that day.
それまでに神様に教えられることを絶対に手放さないようにしなきゃいけない。
I can't.Just think, well, God isn't doing it now, so he never will. No, he will, but he will do it when he's ready to do it. But until then, I've got to wait and get ready for that day.
ね、別に今は神様は何もしてないし、まあ特にあんまりとかそういうのじゃなくて、神様はあなたを用いる日は絶対来るので、それに対する準備は本当に今から今日からでもできることなので、それをしましょう。
That's why you keep praying for your relatives.
親戚のために祈り続けないとダメなんです。
Just like Noah, he looked out the window. Can't see any land yet. Just a few waves. Let's let this bird go and see what happens.
ノアは箱舟の窓から見て見渡す限り海だった。そんな状況で、ある意味絶望できたかもしれないんですけど、まあ待ち望んで、鳥を送り出したりして、まだかなまだかなってそうやって思っていました。
So he couldn't see anything.But he looked by faith, and he let the birds go by faith.
結果というか、神様が働いているそういう結果とか印は見えなかったんですけど、鳥を送り出したりして、信仰によって神様はきっと働いているという確信を持ってたんじゃないですかね。
And slowly, slowly, God gave him little signs that the day was coming soon.
そして徐々にではあるんですけど、神様はもうすぐその解放の日が来るという、印というのを送りました。
One time the bird had an olive branch in its beak.
あ、印というのは、くちばしにオリーブの枝がある。つまり植物が生えてるんだ。そういう印を少しずつ神様は送りました。
Another sign was the dove didn't come back.
もう一つの印は鳩が戻ってこなかったことです。
Right. So there were signs, but he didn't see anything and he didn't receive the command to go out until long after this event.
周りが全部見ても神様は印を送るように神様が働いているのを信じきれない見れないことでも待ち望んで 信仰を持ってそれが起きるということを信じ続けるのは不可欠です。
God remembered Noah.
神様は、ノアを覚えられました。
He was always remembering him, but there was a day when he brought his case to the court and said, right, now is the day you can go.
神様はいつだってノアのことを心に留めて覚えられていたんですけど、特にこの時覚えられて、はい、今からあなたは私のためにいろんなことをします、そういう日が来るんですね。
God said to Abraham, your children will be slaves in a foreign country for 400 years.
アブラハムに神様は、あなたの子孫は400年間外国で奴隷として、迫害というか受けます。
He knew that that would happen.
アブラハムはそれ分かってたんです。
And God knew the day that they would come out.
でも神様はその出てくる日だってちゃんと知っています。
But it said that he...One day he heard Israel's groaning and he remembered the covenant.
神様はイスラエル人の嘆きを聞いて、アブラハムとの契約をまた思い出すじゃないけど覚えられました。
Right, he brought Israel's case to mind and said, "Okay, Israel, I was always watching you, but today is the day I'm going to act on what I promised."
400年間奴隷の中でずっと君たちのことを気にかけてはいたけど、はい、今この瞬間解決というのを。送ります。
400 years is a long time.
400年って長いですね。
But at the end of 400 years, God remembered His grace to Israel.
ただ400年のうちに神様はイスラエルに対するその恵みを最大限に働かしました。
After the Old Testament closes, there's another period of 400 years before the New Testament begins.
旧約聖書が終わってから400年後に新約聖書がスタートするんです。
How does the New Testament begin?
新約はどうやって始まるかというと、
It begins not with Jesus, but with John, the son of Zacharias.
ヨハネ、ザカリアス
だ
ったっけ？のヨハネでスタートするんです。イエス様じゃなくて。
400 years pass, and then John, the son of Zacharias, appears.
400年後、やっとヨハネ、ザカリアの子供、ヨハネが現れます。
What does John mean?
そのヨハネはどういう象徴ですかね?
God's grace.
神様の恵み。
What does Zacharias mean?
ザカリアスはどういう意味かというと、
Same as this word here, Zakar. It means remember.
ザカールという言葉なんですけど、思い出す、思い起こすっていう意味です。
Right. In this verse it says, God Zakar Noah. He remembered Noah.
神はザカールの、神は覚えられたノアを。同じ言葉がヨハネ、バプテスマヨハネ。のお父さんの名前だったんです。
400 years, God remembers His grace to Israel. 400 years, God remembers His grace to Israel. Zacharias, son John.
出エジプトを見ると、400年後、神様は恵みを最大限に働かし、イスラエルの民を思い出された、思い起こされた。同じように、旧約が終わってから400年後、神様は恵みを働かして、イスラエルを思い出された。ザカリアは思い起こすという意味なんで、本当にしっかりとしたパズルですね、これ。
Well, in your life it will be the same. A long time will go past, and then suddenly God will remember His grace and His kindness to you.
同じように人生でもそうかもしれないですね。というのは、長い期間何も起きない、何なら苦しみ続けないとダメなんですけど、本当にいつかそれは終わりが来て、ドーンって変わるような、そんな日は絶対に来ます。
That day is set.
それはもうその日が来るのは絶対決まってるんですね。
God wants us to be waiting.
神様はその待ち続けてほしい、そう思ってます。
Right. Well, there are some things that God tells us to do with remembering as well.
その待つことに対して神様は私たちに言いたいこと、それはあります。
He says, "Remember the Sabbath day to keep it holy."
安息日を覚えてそれを保って。守れ。
Israel was not to just treat the Sabbath day as the same as any other day, but they were to bring it to mind and be careful to make sure that they kept it as a special day.
ユダヤ人の立法なんですけど、その安息日を覚えて絶対に破らない、もうそれを絶対に毎週思い出す、くっきりもう動かない、そういう時間を神様は、持てと言います。
And the Jews had many rituals and things and events that they would do on Friday night as a way to remember the Sabbath day. until Saturday night.
で、金曜日の、まあ、夜6時からな。金曜日の夜から土曜日の夜までのその期間はいろんな、まあ例えば儀式とかやらなきゃいけないことがあったんですけど、それは神様の昔にやられたことを思い出すっていうのは、その一つの理由です。
Right, so remembering something means making sure that you remember it, making sure that you do it.
なので思い起こす、思い出すっていうのは絶対にやらないとダメ、そしてやるっていうそのもうやるよっていうそのなんていうかな確信というかはもう持たなきゃいけない、それを教えられています。
Another thing God did said to the Jews is that they should put 613 little strands and tie it to the edge of their robe.
613のこういうちっちゃい糸みたいなを神様は、身につけなさいとユダヤ人に言われました。
613 represents the 613 commandments in the law.
613はなんでかというと613個律法があるからです。
Right. And then he also said in Numbers, just put a little, one little ribbon, one little strand of blue amongst them.
そしてその多くの糸の中に一つだけ青いのを結いつけなさいと、民数記に書いています。
And I don't know exactly what the blue means. I suppose it's the color of heaven, I suppose. But I guess it meansYou know, when you're walking along and you feel these things banging, remember God, remember heaven, remember God, we have to keep the commandments.
Yeah, なんか面白いなと思ったのは、一つだけ青で、まあそれなんでかわかんないんですけど、まあおそらく天の色、まあ空の色だと思ってますけど、歩くたびにこうやって、なんていうかな、自分に当たってくる、そのたびに神様の律法、神様のことを思い出しなさいって言われてるんだと思います。
And of course, in the New Testament, Jesus condemned the Pharisees, saying, well, you guys make them really long so that you look like you're remembering them, but actually you're not keeping the commandments.
イエス様はそれをやっていたファリサイ人を、バカにしたじゃない
ですか。
批判しました。それはすごい長くして、なんか俺めっちゃ偉いぞみたいな振る舞いをしてたファリサイ人だったんですけど、いや、そうじゃなくて、律法を守ってる証拠じゃなくて、実際に守ってるのかって神様は言います。イエス様は言います。
How do I remember the law to keep it?
どのようにその律法を覚えて守ることができるでしょうか?
Well, one way is to think at the end of the day about our mistakes, think about our sins, and try to understand why we did it. Why did we fall into that trap on that day?
まあ、その律法をどうやって思い出すかというと、まあ、一つの方法が、おすすめできるのは、夜今日犯したその失敗、罪、まあ、間違いを何で起きたか考えて、どうしたらいいか、まあ、悔い改めてどうやったらそれを改善できるかって一日の終わりに考えることはどうでしょうか。
Maybe I was angry and said something really bad.
なんかカッとなって何か言ってしまったとか。
Why did I say that?
なんで言っちゃったんかなって思い返して。
Because I was upset at Elliot.
エリオットに対して怒ってたから。
But why was I upset?
でもなんで怒ってたんかな。
Because Elliot wasn't doing what I wanted him to do.
エリオットはその私がやって欲しかったことをやってなかったから。
But why was that a problem?
でもそもそもそれがなんで問題なの。
Maybe then you can find that maybe I was simply being impatient.
ってなると、実際探ったら、絞ったら、あ、忍耐なかっただけなんか、みたいな。
Maybe I was being selfish.
自己中だったのかとか。
Maybe I was putting my standard on someone else.
自分の基準を他の人に押し付けてたのかとか。
じゃあ、next time, I'll be careful not to put my standard on other people.
なので、全部絞り切った結果、解決策は自分の、基準を他の人に押し付けないが答えになります。
And then, when they don't do what I want, I'll just say, well, okay, they have a different standard to me, but that's okay.
なので、次、そういう人がなんかイラつくことやっても、自分の基準をその人につけてないから、まあ、基準はそれぞれやしっていうことで、すんなりと、平和に、そういう時を、過ぎていくことができます。
And then I won't get angry.
で、その怒りという問題も解決ですね。
And then I won't call down fire from heaven on Elliot again. Right, so that's how we remember the law to keep it. It doesn't mean, oh, yeah, that's right, I've got to keep the law. It's not like, oh, yeah, that's right, I forgot. It's, I've got to make sure that I don't do this again. So we be careful and we keep it in our mind how we can avoid doing it.
立法を守るには立法を思い起こす必要があります。で、まあ、これ思い起こすというのは、あ、そっか、そういえばそうやったなとか、あ、そういえば人殺したかな。そういうことじゃなくて、常に自分がこれをどうやったら守ることができるか、自分にどういう改善ができるかっていうのを考え続けること、求め続けることです。
Look at Psalm 77.
詩編77を見てください。
Verse 6. 6節。Here we see the same word.
同じ言葉があります。
Zakar. Okay, Psalm
77:6.
It said, I remembered my songs in the night. My heart meditated and my spirit asked.
夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求める。
In the context here, he's in great trouble.
まあ、背景を見るとすごい大変な状況、トラブルに巻き込まれている、状況です。
In verse 7 he says, Will the Lord reject forever? Will he never show his favor again? Has his unfailing love vanished forever? Has his promise failed for all time? Has God forgotten to be merciful? Has he in anger withheld his compassion? This guy's in a lot of trouble about what God is not doing.
まあ、6節の後で例えば主はいつまで拒まれるのか、もう決して愛してくださらないのだろうか、主の恵みは永久に垂れたのだろうか、約束は世々に至るまで果たされないのだろうか、神は慈しみを忘れたのだろうか、もしは怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか、というのはすごい、まあいろんな問題になって、神様がもう自分のこと気にかけてないと思うような状況に今はいます。
What did he do
そんな状況で何をしたかというと、
He remembered his songs in the night.
夜に歌を思い起こしたってありますね。
What song?
歌って何かというと、
The song of Moses when they sang about how they came through the Red Sea.
モーセの歌。まあそれは、出エジプト、そのありえないような状況で川を開かれて通り抜けた、その奇跡を
The song of Joshua when they marched around Jericho and the walls came down.
Joshua の歌、エリコの周りをぐるぐる回って壁が崩壊した。
The songs of Israel when the judges gave them victory over their enemies.
Judges?
No, 何？つかさ。
ああ、
さばきつかさ。
さばきつかさからのその。勝利を与えられたときに、まあ、喜んで歌ったそういう歌もありますね。
The songs of Israel when they were in the wilderness and God gave them food and water miraculously.
奇跡的に、食べるものと飲むものを神様が、アラノにいたイスラエル人に与えたとき、イスラエル人は、ユダヤ人は歌を歌いました。感謝の歌を歌いました。
So he's remembering what God has done.And what God has promised to do.
簡単に言うと、神様が今まで自分にしたこと、そして何をするかというその約束を歌う、思い出しています、思い起こしています。
He doesn't just keep saying God doesn't do anything. He never helps me. He never changes the situation. He remembers that God actually does these things.
神様に対する信頼を失いそうな時に何をするかというと、神様が今まで何をしたか思い起こしているんですね。その神様はもう何もしてくれないとか。私を見せたとかそういうのを考えるんじゃなくて、絶対に神様は約束を守ってくれる、その約束にすがる、神様を思い起こす、それは私たちにできることです。
In verse 10 he says, Then I thought, To this I will appeal the years when the Most High stretched out his right hand. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago.
10と11節読むと、その時私は言った、私の弱いのは糸高き方の右の手が変わったことによる。私は主の御業を思い起こそう。誠に昔のあなたの苦しい技を思い起こそう。
In other words, alright, nothing's happening in my life, the enemy is getting victory, the Christians are weak and can't do anything, but I'm going to pray to God and say, God, this is what you did before, this is what you've done before, this is what you need to do now.
なので祈る時どうするかというと、まあ確かに今、まあ、人生だったら何も起きてない、なんなら周りがどんどんめちゃくちゃなっていって影響されていって、まあクリスチャンがどんどん弱くなっていって、なんていうかな、悪魔とか世の中の悪さがどんどんひどくなっていく中で、どういう祈りをするかというと、はい、神様はあなたは例えばイスラエルのためにこのようなことをしてくださいました、救い出してくださいました、霊が動きました、なので今ぜひそれをもう一度お願いします。
You save Nebuchadnezzar, you can save my family too.
Nebuchadnezzar を救ったあなた、神様は私の家族を救うことによって絶対できます。
You protected Samson, even though he was such an ungodly person, but you still used him.
あんなに悪かった神様から離れたサムソンだって、神様はあなたは用いて守ったので、同じようにこんな私でも守って、用いてください。
You saved the tribe of Benjamin, even though they had committed such immoral acts, trying to homosexually rape people, but you had mercy and saved them after they were judged.
ベニヤミン族だって、同性愛っていうすごいひどい罪を犯した後で神様は裁きましたけど、また契約を思い起こされて、神様はベニヤ民族を恵みによってもう一度救い出しました。
That's what he's doing. He's remembering what God has done.
何をしているかというと、神様が何をしたかを思い起こしているんですね。
Verse 13 and 14 and the rest of it, it goes through it. Your ways, God, are holy. What God is as great as our God? You are the God who performs miracles and display your power among the peoples.
詩編77は13も10もその続きも全部そうなんですけど、神はあなたの、あ、13 and 14、神よ、あなたの女性です、神のように大いなる神が他にありましょうか、あなたは涼しい技を行われる神、国々の民の中に道からを表される方です。
Right, so you see, God remembers us. He says, just wait, another day is coming, I'm watchingBut soon I'm going to bring your case to action. But he also wants us to remember him.
神様からすると、いやまあ確かに今あなたの人生いろいろ大変かもしれませんけど、自分がすごい閉じ込められているような、そういう感じかもしれませんけど、あなたのことを愛していて、まあ私があなたを助けるその瞬間まであなたには待ち望んでいてほしいんだって神様は言います。
Look at IsaiahChapter 17, verse 10 and 11.
Isaiah の17の Isaiah 17, verse 10.
10 and 11.
Isaiah 17の10と11をちょっと見てみてください。
Right, he's talking to Israel that has rebelled against him at this point.
神様から完全に離れてしまったイスラエルに対して言われている言葉です。
He says, You have forgotten God, your Savior.And you have not remembered the rock, your fortress. Therefore, you set out the finest plants and planted imported vines, though on the day you set them out, you make them grow, and on the morning you plant them, you bring them to bud, yet the harvest will be as nothing in the day of disease and incurable pain.
Isaiah 17, 10 to 11. あなたが救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国のブドウのつるを刺す。あなたが植えたのも育てるときに、朝、あなたの種を花咲かせても、病と癒しがたい痛みの日に、その借り入れは逃げ失せる。
What he's saying is this. You haven't remembered God, and therefore your works are going to come to nothing.
神様を忘れたから、あなたのすることすべてが虚しく、失敗する。
But remember means to make sure you keep your focus on him.
思い起こすというのはさらにそれに集中してそれを見続けるってことなので、神様を思い起こすというのは神様に集中して神様を求めるってこと。
It's not, you know, like we say, oh, 忘れたor something like that. It's 覚えるように頑張った。 I make every effort to remember and keep my focus.
なのでその、まあ、これが言いたいのは、あ、忘れとった、思い出したとか、そういう思い出さじゃなくて、ガチでそれを絶対に話さない、集中し続ける、そういうことなんです。
We have to remember God in two ways here.
神様を思い起こすというかには、2つの方法というか、2つやらなきゃいけないことがあります。
AndLet's look at them in verse 10.
それを見ると10節にあります。
Keita, what are the two ways we have to remember God?
2つの神様を思い起こす、思い出す方法なんですか？
10節に、mm-hmm. このまし植木を植え、いざ、合ってる？ここ
Well, what are the two ways they forgot God? Let's put it that way.
神様を忘れた方、その神様の一面で何を忘れてたっていう、いろんな一面がある中で神様のどういうところを忘れてたって、そうですか。
と
救いと、
あ、力の岩、うん、
うん、
うん、
so there are two. See the two? Can you see the two?
なのでこの神様のいろんな一面がある中で、救いと力の岩っていうところを忘れてたようですね。
So we have to remember that God is our salvation. He's our savior. That's one aspect.
なので私たちは、神様を思い出すとき、救い主として思い出す必要が不可欠です。
But also we have to remember that God is ourrock, fortress, strength.
なので、まあ、なので違う、それだけじゃなくて、神様を思い出すとき、私たちの力、私たちの砦、その揺るがない岩として、力強いものとして思い出す必要もありますね。
This is where a lot of Christians make the big mistake that ruins their spiritual life.
多くのクリスチャンはこれを理解せずに、すごい、まあ、霊的な人生を、めちゃくちゃにしてしまいます。
Because many people remember Jesus as a savior, but they don't bring to mind Jesus as their strength, their day-to-day strength and fortress.
詳しく言うと、イエス・キリストを救い主として心から本当に認めるんですけど、イエス様のもう一つの反面、その強さ、私たちの日常での力、それを忘れてしまいます。
Oh, I'm a Christian, but when it comes to business, I'll take care of it myself. I'll read the newspapers, I'll attend the business meetings, and I'll figure it all out.
例えば、個人事、まあ、そのビジネスやってたら、あ、まあ、イエス様は救い主としては、まあ、認めるけど、自分の会社の中で何するかとか、どういう事業をするかっていうのは、まあ、ちょっとわしが自分でやるみたいな。それは救い主として受け入れてるけど、もう一つの反面を完全に忘れています。
You forget that it's God who is your fortress and strength, not yourself and your ability and your position.
自分の力の源、そもそも神様ってことを忘れて、自分の力でやろうとしてしまうのは、多くの人がする間違いですね。
Remember, God said he remembered Noah and the cattle and the wild beast.
Noah.を思い起こしただけじゃなくて、獣と家畜を思い出しました。
It's God who brings to mind the things that He has given us to serve us. That's what the cattle are.
家畜というのは私たちのため、私たちをに使えるために神様が特別に与えた、ものですね。
And it's God who brings to mind the wild beasts.The things that you have no control over, but God is watching and keeping and preserving them, and they're all doing His purpose.
ただそれだけじゃなくて、自分がコントロールできない、なんなら嫌と思うかもしれないワイルドというか、暴れ回る獣も神様は心を止めていて、私たちのためにも、神様はそれを大事にして見守っています。
God is protecting your business, but God is also protectingthe political situation, the economic situation. He's also thinking about the cultural situation, and all these things are going to affect you.
まあ、あなた自身、そしてあなたの、私生活の悩み、例えばビジネスやるならビジネスもなん、仕事とかもなんですけど、神様はそういうことを守っていて、気にかけて心を留めてくださっているだけではなくて、それだけじゃなくて、まあ、世の中の経済、文化、時代の流れ、これも全部神様は気にかけていて、そのなんで気にかけているかっていう一つの理由は、あなたを影響するからなんです。
We think, the Bible, religion is about the Bible and Sunday. Every other day is about the world and, you know, we do what we want.
正直、あなたが思っているかもしれないんですけど、あ、まあ、その聖書は日曜日とかにそうやって学んで、神様と時間を取るって、まあ、残りの日は、まあ、正直好き勝手に、まあ、この世の中で生活していくって、そう思ってる人が多いと思います。
But that's the mistake, and that's why people's lives come to nothing. They end up doing nothing in the kingdom of God. Their harvest is lost.
でもそれはすっごい虚しい、間違った考えで、まあそういうことを考える人は、まあ11節のその借り入れても、まあその全て台無しになるっていう。
The things that are going to attack you are all under God's control. So if God brings enemies against you, it's okay. He's your fortress. Remember that.
これは付け替えると、そのあなたを攻撃するもの、信仰を攻撃するものは全て神様が、まあ、コントロールしていて、ちゃんと管理してて、何が起きても神様の、計画の中にあるので、それを認めれたら神様があなたを守ってくれるということも絶対に認めるんじゃないですか。
The circumstances you think make life difficult and hard are actually under God's control and He's bringing them to you. Remember that He's the one that's our fortress. He's our protection. So just trust Him to keep you in this situation.
自分が邪魔やと思うも嫌やと思うも、そしてそれによって苦しむよ、そのようなもんでも、それは神様があなたに目的があって与えたものであって、そのような中でも神様を求め続けていってほしいと神様は思っていますね。
The character you have, which always troubles you.
自分の性格、それでもそうなんです。
The boss you have, who always gives you a hard time.
ですごい嫌な、職場にしちゃう、そういう上司とかでも。
The customers you have, that always give you a hard time.
で、そういうクレーム言ってくるお客さんとかも。
All of these things are in God's control.
それは神様があなたのために与えた。そして神様はコントロールしている。ちゃんと制御しているんです。
So remember, bring it to your mind. God's not just my savior, but he's also my day-to-day strength who's keeping me.
神様はあなたの救い主です。でもそれだけじゃないんです。本当にそれだけじゃなくて、神様は私たちが一日、そして毎日生きていく中での力の源と基準であるべき。そしてそうなんです、ね。
Look at Numbers.Chapter 10, verse 9. God told them in Numbers to make two silver trumpets.
2つの銀のラッパを作るように、あ、書籍、命じられました。民数記10章。
Numbers, 民数記 chapter 10, verse 9.
民数記10章の9節。
When you go into battle in your own land,Against an enemy who is oppressing you, sound a blast on the trumpets. Then you will be remembered by the Lord your God and rescued from your enemies.
民数記の10章の9節。また、あなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神、主の前に覚えられ、あなた方の敵から、救い出されるためである。
Okay.He's saying, if you make these trumpets, and if you blow them on the day that you're in battle, then you will be remembered.
もしラッパを2つ作って、もし戦い、侵略されるときにそれ鳴らすなら、神様はあなたを思い起こされる。
In other words, if you don't make these trumpets, and if you don't blow them on the day of battle, you won't be remembered.
Okay, 逆に言うと、ラッパを2つ作って、ラッパを吹き鳴らさない場合、侵略してきても神様は思い起こされません。
Right, that's what it says, basically.
逆に言うとそうなりますね。
This is a condition.
これ条件になるんで、そうなんです。
So, it's a picture of sounding an alarm And I suppose for us, it's a picture of prayer calling out to God.
ええ、このラッパを鳴らすというのは警告っていうことになるんですけど、私たちに対してこういうのは、まあ、これ祈りってことになりますね。
If you make the effort to cry out to God and blow these trumpets just the way He told you to make them and blow them just in the way He told you to blow them, then He's going to remember you. He's going to bring your case to mind and step in and give you victory.
はい、条件ってことを忘れないでほしいんですけど、ラッパを作って実際そうやって吹き鳴らす、実際神様に言ったことに従って祈るなら、まあ、神様は絶対に助けてくださるんです。
He will remember us. In other words, He will act according to our trumpet blast. He'll hear it and say, I got it, here I go, and I'm going to do something.
ラッパを吹き鳴らすことによって、そして祈ることによって、神様は、はい、あなたがそうやって私に助けを求めたから、まあ、もちろん契約を思い出して、今すぐに私は行動する、助けてくださる、積極的に助けてくださると、いうのは、まあ、条件であり、約束でもあります。
Do you remember to pray?
祈ることを忘れてませんか?
Or, let's put it this way, do you make sure you pray? Because that's really what it means.
いや、まあ、ちょっと言い方変えると、祈るってことを絶対祈るっていうその気持ち、それは、ありますか?確信というか決心というかありますか?
They couldn't just say, well, God's watching us, so we'll be okay.
まあ、神様は絶対守ってくれるから、まあ大丈夫でしょう。
No, God said, if you don't actually blow these trumpets, then I won't see, in a sense. That's what he's saying. You've got to do this.
そうじゃなくて、絶対大丈夫やろ。そうじゃなくて、実際にラッパを作って、言った通りに流さないと、つまり私たち言うと、従って祈らないと、助けれないっていう。
When you're in trouble, pray. Make a loud noise in heaven, in your prayer.
その大変な時、辛い時は祈りなさい。神様が聞こえるようにちゃんと祈りなさい。
When you gather the elders together for a meeting in the church, pray. Really pray and make a loud noise in heaven.
その教会の中で集まる時も、実際に神様が聞こえてくることを確信して、大きな声で気持ちを込めて祈りましょう。
When we're going to move the camp to another place,And the different tribes have to pack up and move on. When you make a decision in life, pray and make your voice heard in heaven.
イスラエルのがそのキャンプというか何キャンプじゃ宿営かをはいじゃあ今から動かしますってバーって行くとき、それは同じように私たちの人生でもちょっとしたことでもいいんですけど、何か変化があるときに祈りましょう。
See, that's these are the times that he told them to blow the trumpets, and on the feast days.
なのでこの、大変な時、祭りの時、そして
判断する時、
判断して変化がある時、会議がある時、ラッパーを鳴らせ。つまりそういう時こそ祈れ。神様はそう言っています。
If you don't pray when you make a major decision, God's not going to remember you in the way that He might have if you had prayed.
何か、まあ、人生においてもそうなんですけど、大きな決断をするときに祈らなければ神様は、まあ、祈っていたと比べると思い起こすそういう感じっていうか、神様の力は発揮されないんじゃないですか。
Right. And when you're meeting, when you have a meeting, and when you have a trouble, and when you make a decision, all of these times we have to pray, we have to bring our case to God and talk to God about it.
教会でもそうですし、なんか大事なこと大事じゃなくても決めるようなそういう会議の時に神様に祈らなければダメじゃないですかね。
But we don't pray so many times. We just meet without praying and seeking God's will. We make a decision without praying to God, and that's why we make so many mistakes and so many failures in our life.
逆にこう取られてほしいのは、そうやって神様は。まあ、教会とかそうだと思いますけど、何か集まるときとか、まあ、ちょっとしたことでもいいんですけど、人生何か決断するときに祈らないからこそ経験しなくてよかったような問題が襲いかかってきます。
We don't remember to pray for other believers.
他のクリスチャンのために祈らないですね。
So remember, but we don't make sure we pray. It's the idea is bringing it to mind and keeping it in mind. We've got to remember to pray for other people as well.
祈り続けて、祈り続けるというその決心を絶対にしなきゃいけないんですね。
So God remembered Noah, and Noah had to remember God.
Noah は神様、神様が心を止めた、ノアを心を止めましたけど、同じようにノアは神様を心を止めなければなりませんでした。
But there are two things God told us not to remember.
二つだけ神様は、覚えて思い起こすなと言ったことがあります。
He said, "Don't remember or make mention of same word in Hebrew the name of other gods."
神様はこれを覚えてはない。そしてこの話すらしてはならないのは他の神でしたね。
And don't remember the things in Egypt, the melons and the onions and the garlic and all of those things.
エジプトにあった恵み、まあその、海中のスイカとかニラとか玉ねぎ、そういうこと、世の中のものを思い出すな。
Don't remember the blessings of this sinful world that your heart so easily wants to follow.
この世の中の罪に汚い浸された世の中にあるいくつかの恵みを追い求めるな。
Just like God, God can never forget anything, and we don't forget those things too.
神様はまあ全能な神なので何も忘れることはできないんですけど。
And we don't forget the blessings that we had as a non-believer too.
で、そして世の中にあったその楽しみとか、クリスチャンになる前だったらそうなんですけど、そういう世の中に生きて実際良かったいくつかのもの、そういうのはまあ忘れはしないんですけど。
But we don't bring them to mind. We don't think about it. We don't.Dwell on it.
ただ記憶上の忘れとかじゃなくて、まあ、それを思い起こして、あの時良かったなとか、そういうそれに集中しちゃう、それがダメなんですね。
You may not forget the things people have done to you, but you can choose not to remember them.
神様、自分に対して他の人がやってきた嫌なことは、まあ、記憶上忘れることはできなくても、それを思い起こしてまた何回も起こったりするの、それは、まあ、私たちは避けることができるんじゃないですかね。
So to remember means to bring something to mind and to act on it.
思い起こすというのは、それをに集中して、それによって行動に起こしてしまう、まあ、そういうことなんです。
Right. God remembered Noah. God remembers us. He will definitely act on our behalf at the right time.
神様はノアを心に留めて、ノアのためにタイミングによって働かれた。同じように神様は私たちを思い起こして、何があってもタイミングで、神様のタイミングで必ず救い出してくださいます、働かれます。
And he will remember the things around you and the wild things that influence your life. All of them, he will act on them on our behalf.
同じように周りのもの、あなたがコントロールできないような、そういう、まあ経済とかそうなるんですけど、何が何でも神様はそれをあなたのためにも、それを通して行動したり、それに対して行動したりしますけど、神様は絶対に、動かれて働かれます。
OK, alright, let's pray. 天の父様、感謝します。今日の学び会で本当に私たちは神様に守られていることを覚えて感謝します。また私たちも心に留めるものも、留めるべきものがあります。どうかそれをちゃんと止めれるように助けてください。思い起こしてはならないものを心に留めないように助けてください。本当に神様、あなたはこの世のすべてのことを支配しているので、私たちに影響を与えているもの、制限、攻撃、呪いと祝福は全部主の御手にあります。神様、ぜひそれを益を得るために共に働かせてください。感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アメン。はい。